さてですね、日本が世界一の、まあ、とりあえず1回目の、まあ、初級編って言ったら失礼なんですが、基礎編ですね、ベース編というか、それの最後であります7回目ですね、会社ですね、日本が最近衰退したんですね。日本の馬力のあったのはだいたい1980年ぐらいまでなんですよ。まあ、90年にバブルが崩壊しましたが、まあ、80年ぐらいから急激に日本は衰退してきました。それはどうしてかっていうとですね、日本の強いところがなくなってきたんですよ。ヨーロッパのようにしてきたわけですね。なんか日本の指導層とか文化人がですね、ヨーロッパの方が優れてると思っちゃったんですね。ヨーロッパも優れてるところあります。それは軍事力なんですよ。もちろん人間に対する愛情とかですね、そういうのはもう日本の方が全然上なんですね。文化も上なんですよ。人に対する考え方とかですね、他人に対する愛情とか思いやりとか、もう全部日本が上なんですけれども、ヨーロッパが力が強いもんですからね。それからヨーロッパに留学なんか行った人が日本の指導者だったりするもんですから、この前ここでお話したように、留学した人ってどうしても留学の成果を生かさなきゃいけないっていう強迫観念に駆られるんですね。それでどんどんどんどん日本を欧米化してしまうわけです。それがどんどん始まったのが1970年ぐらいの石油ショックの後なんですね。それで私がまあその頃会社員でびっくりしたのは、会社がですね、だんだんだんだん無味乾燥になってくるんですよ。それで従業員ごと、今度はあそこの事業部が従業員ごと売られるらしいよ。一体僕最初それ理解できませんでした。何言ってんのか。会社っていうのは従業員でできてるわけですよ、と思ってたわけですよ。ところがそれはね、日本の考え方、日本列島に住んでる人が最高位であると、日本人の庶民が最高位であるという意識ですからね、僕なんかは日本人で。ですから従業員ごと売る権利なんていうのは経営陣にあるのっていう感じなんですよ。ところがヨーロッパとか中国とかアメリカの思想はですね、力ずくの社会ですから、だから株主が、従業員は株主の所有物だって言うんですよ。これはまあヨーロッパの男に対する女の考えが、女は男の所有物だってのと一緒なんですね。所有物概念なんですよ。だから従業員ごと売ると、そうするとね、結局どういうことになるかって言ったら、やっぱり人間ですからね、会社のために働くっていうことがしなくなるんですよ。会社のために働くっていうのはどういうことかって言ったら、私技術職ですからね、例えば自動車を組み立てると、そうするとその従業員が会社のためと思ってやってたらですね、隣の従業員がちょっとボルトの締め忘れがあったら、おいちょっとお前そこのボルト締め忘れてんじゃないかってこういうわけですよ。ところが欧米の技術者なんてそんなこと言いません。作業員なんて絶対言いません。自分は自分の言われたことをやるだけなんです。ですから日本の工業製品の方が品質がいいし、いいんですよね。つまり我々はですね、生産とかサービスとかやってる時に会社のためと思ってやるから良くなるわけです。日本国のため、会社のためと思ってやるから良くなるわけです。それが失われますとね、ダメになるわけですね。それでその後どんどんどんどん危険な話が出てきたわけですよ。日本ではない、日本にはないグローバリゼーション、それから会社もですね、現在ではホールディングス、ホールディングスっていうのが株式を持っている人の経営陣なんです。いや、株式を持っている人は関係ないね。経営陣で、株っていうか支配権を持っている人だから、もう全然会社に関係ないの、金だけでやるんですね。これは支配層の概念なんですよ。支配層の概念ですから、日本の概念じゃないんですね。それから最近では 東京証券取引所はですね、今まで一部二部とかなんかいろいろやってたんですけど、それを全部やめてスタンダードとかプレミアムとかって変えるんですよ。これは外資導入をしやすいためっていうことなんですが、外資導入をしやすいためっていうと、まあ経済あまり詳しくない人は、まあ外資導入いいんじゃないのって言うんですけど、そうでもないんですよ。例えば銀行にどんどんどんどん外資が入ってきて、銀行の株の半分以上を外国資本が取ったとしますね。 そうするとそこから指令が来ますよ。もっと従業員を働かせろ、もっと給料を下げろと。ということはどういうことかっていうと、日本人が働いたものを外国人が取るってことなんですよ。外資導入ってことは言ってみればそういうことなんですね。ところが外資導入っていう代わりに、日本人が働いた成果を外国が取る制度を進めていますって言ったら、誰でもちょっとどうかなと思うんですね。ただ外資導入としか言わなければそれは分からない。だから さらにですね、東京証券取引所の会社の分類を一部二部からスタンダードとプレミアムにしますなんつったら、その裏は分からないんですよ。世界はですね、特定の人たちがものすごく儲かるように今運営されてるんです。それを国際資本とかですね、それからなんか政府でもですね、闇の政府みたいなのを言いますよね。これは別にね、それはそんなことあっちゃいけないんですよ。闇の政府とかそういうふうに言うってことはどういうことかっていうとですね、結局民主主義じゃないってことなんですよ。表に現れてないってことなんですよ。だ例えばグローバル企業、まあ日本に、僕もすごく好きなんですけど、マクドナルド、あれ美味しいですよね。結構僕マクドナルドの今あるのかどうか知りませんが、ポテトチップスと、それからビッグマックと、それからコーヒーの組み合わせなんか好きでしたね。コーヒーよりかなんかコーラが好きだったかな。だからマクドナルドが日本にあるのはいいんですが、マクドナルドで稼いだやつがほとんど全部アメリカに行くってことになるとですね、ちょっとやっぱりどうかなと思っちゃうんですね。まあそういう点ではいろいろ考えることあるんですよ。マクドナルドもアメリカだし、それからなんかコーヒー屋さんね、あれもすっかり欧米のコーヒー屋さんの方が人気がありますね。まあ日本のいわゆる喫茶店というのが非常に古かったので、みんながああいったですね、外国の喫茶店が好きだったんでしょうね。コーヒーがものすごく好きになったってこともあるでしょうね。それから、まあ、いろいろそういうふうにこう、例えばホテルでもですね、昔は日本は第一ホテルとかグリーンホテルとかいう名前で旧態依然としてたわけですよ。それでそこの、まあ確かに日本に欠点があるんですね。それはどういう欠点かっていうと、そこの第一ホテル、特定のこと言ってんじゃないんですよ。第一ホテルっていっぱいありますからね、あちこちに。社長はどこにおられますかって、いやもう社長はゴルフばっかですわと、まあ、こういうふうな感じだったんですね。確かに高かったんですよ。熱海も最近行きますとね、日本人が経営してるホテルってほとんどないんですよ。やっぱりバブルの時代まで日本人は熱海に社員旅行に行って、飲めや歌えの宴会やって、みんなで金を持ってわーっとどっかいかがしいところに行くなんていうのが、まあ、普通だったわけですね。ところがそれではやっていけなくなった。会社も変わってくるし、だから外国資本が入ってきて日本の刺激になるっていうのはいいんですけど、日本人が働いて得たこの価値ですね、価値が、まあ、全部アメリカに行っちゃうとか行っちゃうといけないんですよ。いやこれはね、今ねそういうふうになってしまってるんですね。例えばアメリカに自動車を売っても、その自動車の代金をアメリカがドルで払うから、日本に、日本はドルでは使えないから、結局それは宙に浮いちゃうっていうこともあるんですよ。こういうやつは必ずその先進国と後進国の間であってですね、かつてはイギリスとインドがそうですね。これは中高新書にいい本がありましたね。イギリス、インド人が一生懸命働いて綿花っていうか、それをイギリスに納める。イギリスはインドの通貨で払えばいいのに、ポンド、つまりイギリスの通貨で払う。イギリスの通貨なんかもらったってインドどうにもなんないから、そのポンドをイギリスのロンドン銀行かなんかに預ける。200年ぐらい預けてた。そしたら突如ポンドをバンと切り下げてですね、ほとんどただ同然で200年間のインド人の働いた成果をイギリスが取っちゃったわけですね。まあ、これは詳しいことはその中高新書をお読みになるとですね、非常に具体的に書いてあります。そういうふうになっちゃう。つまり日本人のたたば働きなんですね。それで円高になるといけないっていうけども、これは このブログでもすごく昔に一回指摘したんですが、この円高になったらいいんじゃないですかって言われたのは昭和天皇なんですね。円高ってことは日本人が持ってる円が高くなるわけですからね、いいわけですよ。だけどこういったものの全くの根にどこ何があるかっつったら、ヨーロッパアメリカは中国もそうですが、力ずくの社会、力ずくの社会ではグローバリゼーション、ホールディングス、それから外資導入なんかはいいことなんですよ。つまり世界のものすごく少ない人たちが世界の富のほとんどを取るっていうね、そういうことですね。だから今日本の会社が衰退している一つの原因はですね、従業員中心の会社じゃなくなったってことですよ。これ難しく言うと、従業員の給料はコストで処理する、いやコストじゃないんだって、まあ、こういう言い方してもいいですよ。そういうふうに思ってやっておられる立派な経営者も中企業ぐらいまではいるんですけど、大企業になるとね、やっぱり金金自分だけっていう人だけになる、まあ、それはもう日常生活がそうなりますからね。いいワインを飲んで外国にファーストクラスの飛行機で行ってっていう生活をしますとね、やっぱりもう庶民の生活に戻りたくない、やっぱりその世界の国際金融資本に同調していこうということになるんですね。それが日本の衰退の原因であると。商法を改正せんといかん、政治としてはどうしても商法の改正が必要ですね。株主が全権を持っているのは力ずくの制度ですから、それを従業員が力を持つように商法を変えなきゃいけない。これは家庭ではですね、奥さんのお母さんの労働を労働と認めるというのと同じですね。これはもう全面的に少しずつでもいいですから、社会体制ですからあんまりいっぺんには変わらないんですが、少しずつでも変えていく必要があると思います。